こうして主からの招きをいただいてご一緒に礼拝に預かれますことを心から感謝をいたします。本日はこのサムエル記第2の15章を中心に御言葉にお聞きをしたいと願っています。これまでサムエル記において巨人ゴリアテに万軍の主の御名によって立ち向かう若者ダビデ、そしてまたユダ・イスラエルの王となって後に部下ウリアの妻バテシバを奪ってウリアを謀略によって殺害するという、この大きな罪を犯したダビデの姿を見てきました。そして本日は息子アブシャロームに王位を狙われて都エルサレムから逃げるという老年に入ったダビデの姿が現れます。20世紀のアメリカ合衆国の小説家であります、ウィリアム・フォークナー、アブサロム・アブサロムという小説があります。お読みになった方がおいでかもしれません。でこの小説はこのサムエル記が記すダビデと息子アブシャロムに題材をとっています。出版されたのは1936年ですね。でフォークナーの代表作の中の一つであります。1950年にノーベル文学賞を受賞しましたんですが、その原動力になったのはこの作品だと、そう評価する研究者もあるようです。この作品はアメリカ合衆国の南部であるミシシッピーを舞台にして、一人の男がプランテーション、つまりその奴隷労働を用いた大規模農場、まあ、日本で言えば、中世の荘園のような感じでしょうか、それを建設して社会的な成功者の一人になるんですね。で結婚して息子と娘が生まれるが、やがてその二人の子たちが大きな悲劇を生んでいくことになる、そういう展開をいたします。父親と特にその息子の葛藤、それは軋轢を生んで悲劇が広がっていきます。時代はアメリカ南北戦争の時代である。南軍は敗北をして南部同盟は崩壊をします。奴隷を搾取した社会は崩れ去っていきます。この男が生涯をかけて追い求めて建設したプランテーションも消え去っていきます。かつてのアメリカ南部を舞台にした文学の中でも代表作であるという、そういう評価が出されているようです。ただこの農場主は成功への野心に燃える、そのためにさまざまな手段を使っていく、そういう男として描かれています。それはこの社会、この時代と二重写しになっている、そういう感があるように思います。聖書の示すダビデの姿、また息子アブシャロム、そしてまた多くの人間たちの姿に私どもは何を読み取ることができるのでしょうか。ダビデの息子アブシャロムはサムエル記第2のこの3章にはダビデの三男であると記されています。母親はガリラヤ湖の東側にあるゲシュルという町の王の娘ですね。で、三章にはその時点でのダビデの6人の妻の名前と6人の息子の名前が記されています。後になってアブシャラムは自分の妹タマルが母親の違う兄アムノンに恥ずけしめられたことに怒って、その長男のアムノンを殺害をします。母親の実家であるゲシュルの町へと逃亡しますけれども、父ダビデからは音沙汰がない。策を弄してエルサレムに戻ることを許されて、やっとダビデの許しを受けた形になるのだけれども、彼の心の中にはダビデに対する苦い思いがずっと残っていたんですね。 ダビデの次男とされていますキルアブ、彼はその後サムエル記に登場しません。おそらく早く死んだのではないかと、そう推測する研究者も多いんですね。もし仮にそうであるとすれば、アブシャロムは一番目の王位継承権者ですね、第一順位ということになります。しかしながら、父ダビデが自分に王位を譲ってくれるのかどうか、自分ではない他の息子を王にするのではないかと、アブシャロムは父親を信頼することができなかったのですね。アブシャロムは野心の強い人物であります。また策を練る、そういう知恵もありました。15章にはアブシャロムが戦車と馬と、また自分の直属の部下50人を手に入れたと、そう始まっています。彼が次にしたことは、人々の関心を買うことでした。王ダビデに訴え事を持っていこうとする、来る、そういう人物に次々とアプローチをいたします。昔の王にとって重要な役目、それは諸外国に対しては政治で、あるいは軍事で責任者であり、また指揮者であります。一方で国内では争い事や民の揉め事を裁くことでもありました。かつてエジプトからの荒野の旅でモーセが果たした役割ですね。獅子の時代にも獅子たちがその役割を担いました。最後の獅子であったサムエルからダビデもその務めを引き継いでいました。アブシャロムはそこに楔を打ち込んだんですね。私が裁きつかさであったなら、私が裁いて、正しく裁いてあげるのだが、と、そうつぶやいてみせる。自分ならお前の言い分を理解するぞと、私が王なら聞いてやるのだが、と、そうささやくのですね。なかなかの人心収乱術です。アブシャロムはイスラエル人の心を盗んだと6節に記されます。彼はイスラエルの各所に自分を支持する人々、また自分の命に従う人々を作っていった。そしてまた密かに全部族の中にスパイを送り込んでいったのでした。そしていよいよ時が来ました。アブシャロムの反乱、クーデターです。4年にわたる事前工作の後に、彼はダビデに、私をヘブロンに行かせてください、それは主に立てた誓願を果たすためです、と言ったのでした。彼はヘブロンで自分が王位についたと宣言する、そう計画をしていました。それを主に対する誓願を果たすためにヘブロンに行くと、皆を偽って利用をいたしました。アブシャロンという名前は、父は平和、あるいは平和の父という意味の名前なんですね。なんと皮肉な名前でありましょうか。ヘブロンはダビデが初めて王として建てられた土地です。ダビデはヘブロンで7年間全イスラエルを治めました。アブシャロムもヘブロンで生まれたのですね。ヘブロンの人はダビデが都をエルサレムに移した、そのことで内心快く思っていなかったはずです。ヘブロンはアブシャロムが即位を宣言するのに最適の土地だったのです。計画は十分に考えられて準備されていました。父ダビデも彼の重臣たちも全く騙されたのでした。事情を知らないままにアブサロムについてヘブロンに行った者たちもありました。最も重大であったのはダビデの議官、つまり参謀役であるアヒトフェルがアブシャロムについたことでした。アヒトフェルは ダビデが頼りにする老練な顧問です。抜きん出た知恵者でした。しかも彼アヒトフェルはダビデの妻バテシェバの祖父にあたるんですね。アヒトフェルがアブシャロムに就いたことは大打撃であったに違いありません。ダビデのところに報告があって、イスラエル人の心はアブシャロムになびいていますと。ダビデは直ちに決断をします。自分に従う部下たちにエルサレムからの逃亡を告げるのです。ダビデに従う家臣たちは言います。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたしますと。彼らは王を愛し、また彼の判断を信頼していたのでした。ダビデが逃亡を決意した理由は、多くの血が流されることを恐れて、そしてまた特にエルサレムが破壊されることを避けたかったからですね。ダビデは家族のすべてと、そして従う家臣たちを連れてエルサレムを離れます。王宮の留守番役として10人のそばめを残しました。アブシャロムがエルサレムに入った後に、自分の対抗馬となるその危険性がある男兄弟たちを全員殺害すると。それは十分あり得ることだと恐れたからです。制裁ではないそばめたちには命の危険がない、そう考えました。翻ってバテシェバ事件の際に預言者ナタンがダビデに告げた預言がありました。剣は常しえまであなたの家から離れない。それはここに現実となります。またもう一つの預言もありました。あなたの妻たちは白昼公然と奪われると。この言葉もまたこの後事実となるのです。この時ダビデはアブシャルムたちと一切争わずに逃走することを選びます。あの若き日に初代の王サウルから命を狙われて当てどなく逃亡した日々が再び待ち構えているかもしれない。しかしダビデは全てを神の御手に委ねて、自分にできることをなそうと直ちに心を決めたのです。ダビデは若き日に巨人ゴリアテに対して宣言をした言葉がある。お前は剣と槍とを持って向かってくる。しかし私はイスラエルの神万軍の主の御名によってお前に立ち向かう。あのストレートな主への信仰に立ち戻っていたのでありましょう。しかもサウルの剣から先が見えないという、そういう逃亡生活を続ける中で、主なる神様がいかに恵み深く大いなる御手を持って守ってくださったのか、それをダビデは自分の魂に刻み込んでいただいていました。まさにダビデにとってだけでなく、私ども信仰者にとって艱難、それは決して苦しみにのみ終始するものではない。神の恵みと慈しみを深く味わう時となるのだと、そう示されております。それにしてもこのダビデのいわば直参の家来たちだけではなくて、外国人の部下たちがダビデに従ったことに注目させられます。18節にあります。ケレテ人、ペレテ人、また600人のガテ人、これらの人々はペリシテの土地の出身です。彼らは傭兵、雇い兵としてダビデの親衛隊の役割をしていました。この時代、王たちがその国内の諸勢力の影響を受けない外国人の兵士を自分の直属の護衛にするということがあったようであります。しかし傭兵である彼らがはっきりと不利な立場に立った雇い主から離れることなく、危険な任務に従い続けるということは簡単なことではありません。とりわけ600人の戦闘員を率いるガテ人イタイの態度は驚くべき姿勢です。ダビデは言います。あなたは外国人であり、自分の国からの亡命者だ。 それに何よりあなたは昨日私のもとに来たばかりなのに、今日我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けることになるのだから。しかし遺体は答えます。主の前に誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべは必ずそこにいます。新改訳聖書の2017年改訳版はこのところ主は生きておられます、そして王様も生きておられます、以下同じ訳です、そう記しております。主は生きておられますというのは主の御名にかけて誓う時のいわば婉曲な寛容的な言い方です。それは主なる神様への信仰をはっきりと前提にしております。ガテ人遺体がもともとは敵国である、その王であるダビデのもとに来たのはダビデに人間的魅力を感じていたからでありましょう。ただそればかりではなく、イスラエルの神こそ真の神であるというその信仰を何らかの形で抱いていたからでありましょう。私どもはルツ記をご一緒に読んだことがありました。その時異邦人であるモアブの女性ルツが姑のナオミに向かって語った言葉が思い起こされます。おはうちからして故郷ベツレヘムに帰ろうとするナオミがルツに、自分の父母の家へモアブの神のところへ帰りなさいと、そう勧めるのに対してルツは言いました。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ルツに働いて信仰を与えられ、そしてまたおそらくは遺体にも働いておられたのは神の御手です。そしてルツも遺体もその主のお導きに委ねてまっすぐに従っていこうとするのです。この二人の異邦人の生き方は私どもに強く語りかけているのではないでしょうか。遺体は彼の部下全員と、そして一緒にいる家族、子供たち全員を引き連れてエルサレムからアラノに向かって進んでいきます。そしてそこに祭司サドクとエブヤタルも来ていました。十戒を刻んだ石を収めた神の契約の箱を担いでいました。それは行進する兵士と民に主なる神様の守りと勝利の祝福を与えるためでした。ダビデは祭司サドクに言います。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し神の箱とその住まいを見せてくださるだろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるようにと。ダビデはこの神の契約の箱が持っているんだと、そう信じられていた、いわば一種の魔術的な力、それに頼るのではなくて、そうではなくて、神様の恵みと慈しみ、神の御言葉、そこに自分と一同のすべてを委ねるのです。詩編の三編は、ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌、そういう表題がついています。三編の一節二節に歌います。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと、彼に神の救いはない、すなわち神に見放されているのだ。ダビデの状況はどうにもならない絶望的状況なのだと、そう言うのですね。しかしダビデは歌います。主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、 私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。これはエルサレムですね。そして彼は告白します。私は身を横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れないと。これがダビデの信仰を表しています。人が救いがない、絶望的な状況なのだと、そう言おうともダビデは主に呼ばわる。主にこそ助けを求めます。主は恵み深く共にいてくださり、支えてくださるお方である。それゆえ私は平安のうちに眠り、そしてまた力をいただいて目を覚ますのですと。新約聖書のルカ福音書の3章に系図が載っています。主イエスの父親の役割を担ったナザレのヨセフの系図です。ヨセフの先祖をずっとこう遡っていく中で、このルカ3章の31節にはナタンの子ダビデの子と記されてあります。このナタンというのは誰でしょうか。私どもがご一緒に聞いてきたサムエル記第2の5章、また歴代史第1の3章によるなら、それはダビデとバテシェバとの間に生まれた子供の名前なんですね。そしてナタンというのは、共に聞きました通り、あの預言者ナタン、その名前ですね。バテシバ事件、ウリア殺害事件において激しくダビデを告発したナタンです。ダビデは心責められて罪を悔い改めました。そして後にバテシバとの間に生まれた息子をナタンと名付けた。その時にダビデは自分の罪を忘れないという、そういう思いとともにですね、神様の圧倒的な憐れみと慈しみによって平和をいただいているのだと、そのことを深く心に刻んでいたに違いありません。翻って思い巡らしますと、アブシャラムのクーデターの背景にはダビデの優柔不断を見出すこともできなくないかもしれません。ダビデは長男アムノンがタマルに犯した罪について機敏な処断をしませんでした。アブシャロムがアムノンを殺して逃亡した時も同じでした。顧問官のアヒトフェルの離反の背後には彼のダビデへの不満があったのかもしれません。人間的に言えばダビデはバテシェバ事件を起こした罪、それを悔いるという思いのゆえに優柔不断とも取れる対応へと引きずられていたのかもしれません。しかしダビデは悔い改めて誠実に主に対して忠実に歩こうとした。主は全てをご存知であられます。弱さと欠点、それはダビデから去ってなくなるということはありません。しかし主の憐れみと慈しみが消えることはそれ以上にあり得ないのですね。私どもについても同じです。私どもも主イエスキリストに現れてくださった神様の憐れみと慈しみを握って忠実に生きることを願い求めさせていただくのです。ダビデは神様にお委ねをする一方で何の努力もしなかったというのではありませんでした。祭司サドクとエブヤタルに神の箱をエルサレムに戻させるにあたって、彼らの息子たちにアブシャロム陣営の情報をダビデのもとへと運ぶ、その任務を与えました。また有能な参謀アヒトフェルがアブシャロムに与えるであろう助言、それを愚かなものにしてくださいと祈りました。神様は祈りを聞いてくださり、この後本日の箇所の後に出てきますが、ダビデの顧問官であるフシャイをアブシャロム陣営に潜り込ませて、そのアヒトフェルの助言を妨害するという働きをさせてくださるのです。神様は憐れみ深くご真実です。ダビデは神様のご真実をさらに深く味わうのです。そしてそれは私どもにとっても 同じなのであります。ダビデの生涯、信仰、それは詩篇の中に満ちています。ダビデの生涯の感謝と信仰を示す詩篇23編の賛歌を読んで結びたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。お祈りをいたします。慈しみ深き父なる神様、あなたがダビデへの生涯に限りない憐れみと慈しみを注がれたことを知っております。私どもの上にも限りない恵みを賜っていますことを感謝して、心に刻むことを得させてください。とりわけ苦しみに遭うときこそ、あなたにお頼りし、最善をなさるあなたにお委ねをして従うものであらせてください。皆を崇めることを得させてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。